さて、前半は
はい。
スキルの話で、
はい。
体制筋の話をしたんですけど
はい。
も、後半は脳症を治すということですが、
そうだよなって。
森先生、どのぐらい脳症を治せてますか？
100って言いたいですけどね。
そうで
100っ
す
て
ね。
言いたいところですけど、まあ、6、7割ってとこですか
そんなこと言ったら紹介されなく
ね。
なっちゃうか
確かに100です。100直して
や、本当
ます。
に、なんでしょうね。
いやー、本当でも難しいっていうか、脳症はまあ、多分治すって、何をもって治ったっていうかっていうこともすごくあって、なんていうか、一回の症状が、例えば、抗生剤使って治りました。でも、一ヶ月後にまた出ましたっていうのは、治ったと取るのだろうかとかっていうのを考えると、治すっていうのは、まあその短期間的に治すっていうことと、まあさっき、スキル編でもちょっと言いましたけど、長期的な意味で治すって両方あるのかなって思うと、まあ本当治んないなっていう子でも、1年2年とかっていうスパンで考えた時にうまくいってるなっていう感覚もあるので、それは多分患者さんとうまく、治すっていう概念の共有をうまくしていくっていうことは、こと脳症に関してはすごく大事かなと思います
そうです
ね。
ね。今言ったように、治す概念、考えですよね。寛解と治癒みたいな、
そうです
僕た
ね。
ちってどうしても脳症とかって寛解のイメージを持ってっちゃうけども、
ああ、そうですね。
ご家
確か
族
に。
って治癒じゃないですか。要はもう薬もいらない、スキンケアもいらない、明日からは何もいらないけど健康な状態でいるっていう形を求めてくるんじゃないですか。そこら
確かに。
辺は、そんなに一回目の診察から、すり合わせする必要はないとは思うんだけども、最終的にはこの先どうしていくかっていうことは共有しなきゃいけないのかなって思います
そう
よ
です
ね。
ね。その原因菌が、常在菌だってい
そうう だ
こと
ね。
を、理解してもらえることは大事かもしれないですね。
じゃあ、その中でさっきの話の続きじゃないですけど、スキンケアなんですけども、スキンケアで、森先生が脳症の、特にシャンプーだと思うんですけど、大事にしてることって何ですか？
大事にしてることは、大事にしてること。適切なものを適切に使ってもらえるように、理解してもらえるように話すことかなと思っていて、適切なものっていうのは、適当にシャンプーするのではなく、一応脳症に関してはガイドラインが出たりとか、いろんなデータも出てるので、それをもとに、国内で販売されて、比較的手に入りやすいものだと、多分一番はノルバ産のサージカルスクラブが、2%の酢酸クロレキシジンが入っていて、取り扱いもしやすいし、あと、あんま余計なものが入ってないので、使いやすいっていうところもあって、そのクロレキシジンを主体にやっていくことが比較的多いかなとは思いますね。
実際そのシャンプーの方法ってどうやって説明してます？どうやってっていうのはそのシャンプーの方法ってどんな形で手順が。
一番大事にしてほしいなっていうところを、が3つありますっていう話を患者さんによくするんですけど、それは洗う頻度、使う濃度、あとは使う量、これを患者さんにこの3つは大事なんで守ってくださいねっていう話をして、洗う頻度に関しては、できれば1日おき、洗う日と洗わない日を交互にっていう形で洗ってもらって、患者さんも忙しかったりすると思うので、ちょっと難しそうだったら頑張って週2回は洗うようにしてくださいねっていうことを、まずお話しするのが一つ。で、あと、使う濃度に関しては、結構シャンプーって患者さんに何にも言わないで渡すと、結構皆さん薄めて使っていることが多くて、それは多分、シャンプーが、例えば刺激性があるっていうイメージとか、シャンプーしすぎない方がいいっていうイメージからだとは思うんですけど、何も言わないで渡すと薄めて使ってしまうことが多いので、これは2%っていう濃度が、これまで調べられてきた中ですごく大事っていうことは分かっているので、これ薄めないでそのまま使ってねってことをお話します。で、ことサージカルスクラブに関して言うと、何にも言わないで渡すと、全然あのシャンプーは泡立たなくて、めちゃめちゃ使いづらいんですけどっていう、クレームというか、が入っちゃうことがあるので、もう先に、これ全然泡立たないんですよね。 もう界面活性剤も入ってないので、全然泡立たないので、まあ、どちらかというと塗り薬みたいな感じって思ってくださいねっていうと、次来てもらった時に、あの先生やっぱり言われた通り全然泡立たなくて、やっぱあれ使いにくいですねみたいなことを言われるんですけど、そこは一応先に言うようにしてます。で、あと三つ目は、使う量なんですけど、まあ、これも論文にのっとって、まあ、手出して、まあ、500円玉1枚、そのシャンプー、まあ、スクラブを手に取ってもらったら、まあ、この量で手のひら2枚の皮膚を洗うのが適切な量なので、まあ、このぐらいしっかり使ってください。で、まあ、毎回きっちりってわけではないと思うんですけど、まあ、これが目安になっていて、これより量が少ないと効果が落ちるので、これより少なくはしないように。かつ、別にこれより量が多くて、副作用が出るとかじゃなくて、これより量を増やしても、効果に差がなかったってことが一応分かってますよってことを話した上で、なんで、なるべくまあ、たっぷりめに使ってくださいねっていうことをお話しすると、結構しっかり使ってくれるので、僕はその、頻度、濃度、あと量、この3つは、きっちり守って、やらないと、それはシャンプーが適切でなかったから治ってないのか、適切にシャンプーをしたけれども治ってないのかの判断がつかないので、そこはきっちり守ってくださいねっていうのを、まあ、なるべくとっつきやすいように言うようにしてます。
なるほどね。まあ、基本的にはね、同じ施設で、まあ、仕事をしているわけなので、方向性は一緒だとは思うんですけども、はい、そうだな、二つポイントっていうのは基本的なところに関しては森先生と同じなんだけど、もう二つもし質問と提案があるとすれば、乾かすことに関しては何を言ってますか？
乾かすことに関して、
そこはドライヤーを使うとか使わないとかっていう。
そこは一応僕最初の三つでは話ししないことが、まあ、僕自身は多いんですけど、その後に、ドライヤーは使っても使わなくてもいいですっていう話をして、もうまあこの時期だったら特にタオルドライ、まあ、バスタオル 2,3 枚この公園に用意してもらって、全体拭い優しく拭いてそれで終わりでいいです。でそれは乾かすことで脳症の治癒率が別に改善するわけではないですよっていうことと、もしそうであれば、まあ1日おきとか週2回で毎日洗って毎日乾かすって大変じゃないですかっていう話とかをしだすと、患者さんがそうなんですよ、この子ドライヤーすごく苦手でとかっていう話が向こうから出てくるんで、まあそしたらこう締めたじゃないですけど、なんでもうドライヤーの時間ももったいないんで、そこはもうサボれるところはサボっちゃってくださいねっていう話をしてしまうので、もう乾かすことに関してはもう適当でいいです。もうそこはサボってください。その代わりにこっちは思ってくださいねっていう言い方をする
んです。でもその中でもやっぱご家族ってなんか、乾かせなかったら菌とか増えないんですかとかって言われることってないですか？
まあ、結構やっぱりそこはしっかり乾かす。あとシャンプーで言うとしっかり流す。そこって患者さんはやっぱすごい気にされてる方がとっても多いんで、まあしっかりすすることは多分大事だと思うんですけど、しっかり乾かすことに関しては、それはどちらかというと、トリマーさん、最近だとグルーマーさんというかもしれないですけど、毛をきれいに見せるためにはしっかり乾かすとか、そういう技術的な面が必要ですけど、まあ、僕もお風呂入って髪乾かないまま寝ちゃうことありますけど、まあ、朝カビ生えたりしてないですよね。で、まあ、ちょっと卑近な例を出しつつ、別にそれで髪が増えたりとか、それで菌が増えることっていうのは基本的には、科学的な、まあ、最近入るのエビデンスっていうのはないですよって話をする、してお話しすることがあるので、まあ、その乾かさないことに対する不安もなるべく、身近な例とかを使いながら、そこのイメージは払拭するように話してるかもしれないですね。
なるほどね。まあ、基本的には同じなんだけども、はい、なんか僕がその今言って、まあ聞いたその一つ、その乾かす方法っていうのは、さっきのその三つっていうテーマと同じで、はい、まあ、僕自身はその三つっていうのが、シャンプーの量と洗う順番と、あと頻度っていう話を言っていて、うん、 で、シャンプーの量は先ほど言っていたように、手のひら2枚の犬の皮膚の面積に対して500円玉1枚。例えばトイプードルだったら、手のひら4枚だから500円玉2枚ではなくてね、うん、シャンプーの原液を手に取って、手で伸ばすように塗るようにつけてください。で、2つ目が、よく一般的に言ってる10分置いておくっていう話があって、はい、で、それは、ひどいところから順番に洗ってと、こちらから場所を指示してやることによって、全部洗い終わったら、もうそのタイミングですぐ洗い流していいですよ。
うん、
で、3番目が、1日おきに洗ってね。要は、手を抜くところは、さっきの話が、手を抜くところは手を抜いて、守っていただきたいところは守っていただく。うん、でも、1日おきって超しんどいし、はい、だから10分置かなくていいし、ドライヤーもかけなくてもいいよ。でも、あくまでもその限られた2週間っていう中だから、どちらかというと、メリットとデメリットを考えれば、明らかにメリットの方が多いので、そっちでやってもらえますかっていうと、2番目の提案だけども、一応僕の中では、まあ、ここだとまあ 63% ぐらいなんだけど、3頭2頭が治りますよっていう話を言うと、それこそさっきのスキルの話ではないんだけど、2週間の間で抗菌薬を使わなくて3頭2頭治ったんであれば、残りの3頭2頭は、これが抗菌薬の対象になるよねって話になってくるかなって気がします。
そうですね、今後の治療の道筋があるという患者さんの中で整理できるっていうのは結構大事
です、ね、そうですよね。
意外と獣医の中ではあっても、それが患者さんに伝わりきってないことって結構あります、
うんうん、そうですね。まあ、もう一つ付け加えておくとすると、はい、シャンプーって、いつまで続けます、
はい、これもなかなか多分答えがないっていうかあれだと思うんですけど、一応僕は治ってから1ヶ月ぐらいっていう話をすることが多いかもしれないです、ね。
それはなんか、自分の中の決め事を？
それは、まあ、これも取ってつけたような理屈かもしれないんですけど、例えば、まあ、これ全く同じに扱っていいかどうかはわからないんですけど、人のアトピーの治療なんかだったりすると、まあ、ステロイド外用薬が主体になってきて、まあ、今回の脳症とは全然治療、対象が違うんですけど、表面が綺麗になってから、まあ、さらにもう2週間から1ヶ月、その外用薬を同じ頻度で続けましょう。で、それから少しずつ減量していくっていうことを指導されることが多い、人の皮膚科の方で多いようで、まあ、それは見た目の炎症と、実際に顕微鏡学的な炎症って少しギャップがあるんですよっていう、まあ、一応理屈があるので、そこに治療的なギャップを持ってくるっていう話を、されていて、まあ、これ脳症でも犬の脳症でもまあ全く同じじゃないと思うんですけど、表面上の、見た目上の症状が落ち着いて、でもそれって菌がいなくなったというだけで、角層であったり、表皮であったりっていうところのダメージはまだ残ってるかなというふうに想像して、まあ、なんか自分の中ではこう、病理のこう切片を想像するんですけど、でそこに対してまだ炎症の細胞が、神秘の戦争にいるかなとかっていうのを想像したときに、そこからさらにターンオーバーが、まあ、犬の場合は健康な皮膚だと大体22日ぐらいって言われてるので、そこからまあ3週間ないし4週間、もしシャンプーできるんであれば、それはまあ週2回、まあ、もしくは週1回とかでも構わないから、そこをリハビリ期間として、治ってからさらにもう一回再燃しないようにもう1ヶ月ぐらい続けてもらうことってできますかねっていう話を、基本的には皆さんに知っていますね、
はい、なんですそれこそね今回の話って基本的には同じことを共有しながら普段仕事をしているので、はいまあ、僕も同じなんだけど、まあ、僕がよく言葉として使ってるのは綺麗と健康は違いますっていう話を言っていて、うん一般的に教科書に載っているのは、それこそ抗菌薬3週間、もしくは4週間、または、治ってからさらにもう1週間って話を言っていて、うんはい、で、そこに、まあ、シャンプーが有効ですって話を言ってるけども、じゃあシャンプーいつまで続けていいかなんていうのは一つも書いてないんだよね。うんまあ、実際論文ないし、そんなことって。そうですね、それって今思いついたけど、やってみても面白いかなと思うんだけど、その、綺麗な状態でやめてしまえば、先ほどの話じゃないけど、マクロとミクロの話もそうだし、うんぶり返しって多分来ると思っていて、健康だからこそ常在菌とうまく付き合えるだろうって考えると、少しリハビリの期間、僕は1日おき2週間、週2回2週間、5日に1遍2週間の週1回2週間みたいな形で徐々に間隔を空けてみては、なんて話を言うことが多いよね。
綺麗と健康は違う。
うん、
病気の皮膚、病気じゃない皮膚、健康な皮膚。
そうですね。 脳症の治療をすれば綺麗な皮膚にはなるけど、うん、実際は綺麗だけど、じゃあ菌とうまくお付き合いできる健康かっていうとちょっと違うかもしれませんねって話をよく言ってるかな。
そうですね。うん、それがうまく伝わると、より脳症ができにくい皮膚を、皮膚作りができるというか。
そうですね。まあ、ちょっとだいぶ時間も、まあ、押し迫ってるので、うん、最後に一つだけ。はい、まあ、そうは言いながらも脳症治らない人で言ってるじゃないですか。
はい、
例えば僕なんかもミニチュアダックスフードでなかなか治らないとか、フレンチで治らないとか、いわゆる肺血疾患を見てもよくわからんってやついますよね。そういう、はい、いわゆるイディオパシック特発性、それってどうしてます？
どうしてます？
もうそれシャンプーも効かねえな
って。それってどうしてます？難しいですね。それってどうしてます？
もう何やってもダメだな。
それってどうしてます？いやー、ちょっと僕は今村山先生の質問の意図が読めないな。症例ごとにもよるなっていうのは正直あるかもしれなくて、まあ、例えばですけど、まあ、一般的にその脳腫瘍って肺血しかありますよって言われた時に、うん、まあ、犬アトピー性皮膚炎もしくは、いわゆるアトピー素因っていうのが、まあ、関連してるかなっていうことも言われることがあるので、まあ、ここはあんまり大きい声では言えないかもしれないんですけど、どうしても難しい時に、アコキルを使うことがたまにあります。ただ、これは、ちょっとあんまり声を大にしては言えないなって、個人的に思っていて、なんていうか、これが適切な治療かどうか、っていうのは分かんないなと思いながら、ただまあ患者さんの気持ちに応えたいなっていうのもありつつ、多分そこでまあ例えばステロイドとかっていうのは、まあ脳症には基本的に使わないもの、あ、これをできれば今日皆さんにお伝えしたかったんですけど、脳症の治療に抗菌薬とステロイドを併用するっていうことは、多分やっちゃいけない、基本的にやっちゃいけない、やらないことだと思うので。なんでそこでステロイドっていう選択肢を取ることはまずないんですけど、それに変わるって言ったら語弊がありますが、肺血疾患としてアトピー素因があったりするような子だったりすると、アポキルを使ってうまく治療がいく、アポキルと、シャンプーをうまく使っていくと、なんとか夏を乗り切れるかなっていう子がたまにいるかなっていうのはありますね。
まあ、見事に糸を組んでくれた
なって。やったぜ。
はい。思いますけども、これ本当に声を大にして言ってるわけではなくて、最終的には、その症例を見てる先生方の判断かなと思ってるんですよ。もう徹底的に背景は考えているんですけど、はい、まあ、例えばさっきのフレンチブルドッグであれば、アトピー素因とか、それこそ脂肪とか、そういうのも考えていて、まあ、ただプラスアルファとして、まあ、フレンチブルドッグもしくはその個体の体質っていうのがあったときに、うん、なんだかよくわかんないけど、アポキルとかシクロスポリンを使うと、時に落ち着く症例っているんじゃないですか。うん、
はい、
で、その時に、まあ、最近アポキルって、ものすごいこのジャック阻害薬っていう立ち位置で、いろんなものに効いてますよね。
無敵です、
ね。無敵ですからね。まあ、ここ最近なんか、びっくり腫瘍にも効いちゃいましたなんて報告もあるぐらいですけど、言い過ぎたくはないし、まあ、もともと僕は声が大きいので、今日も大にして、っていう感じになってますけど、これは基本的に、進めてるわけではないんですけども、提案の一つとして、どうしても治らない症例がいたときに、まあ、実は昨日もいたんですけど、やっぱ使ったらどうも脳腫瘍出にくいですねっていう子が稀にいる。
そうですね。
で、これ逆にシクロスポニーでもいるような気もしていて、まあ、ここら辺は一つの目安として、1ヶ月っていう評価だとちょっと難しいかもしれないけど、取り急ぎ1ヶ月、状況によっては2ヶ月、3ヶ月という話を言っていってもいいのかなっていうのは思いますけどね。
そうですね。うん、ちっちゃい声にな
る。そうですね。だいぶちっちゃくなっちゃいますけどね。
うん、先生は声でかいです。
はいはい。まあ、センス、脳症は治せるかという話ですけども、やっぱり治せない症例っていっぱいいるときに、なんていうかな。少しヘリクスでもいいから理屈をつけてきちっと説明することが大事かなっていうのも思いますよね。
そうですね。うん、まあ、なんていうか、獣医にとっては結構当たり前の疾患、うん、でも患者さんにとっては初めての疾患っていう、うん、そのすごくギャップがあって、うん、まあ、そこにちゃんとこっちが、それこそ理屈をつけて、 きっちり説明していく、もしくはまあ理屈でなくても患者さんが納得できるような説明をするって、うん、なんか毎回コミュニケーションの話してる気がしますけど、うん、でも脳症に関してはほっとそれがやっぱり、これから多分どんどん気温が上がっていく日本で、梅雨から夏にかけて確実に脳症が出てくるってなった時に、うん、毎年毎年同じことの繰り返しっていうわけではなくて、あ、また出たねっていう対応の仕方を患者さんが理解して、くれるようにできるのが、まあ、一つのゴールというか、一つの目標なのかなってい
う。そうですね。もちろん、こう、全然出ないことを望んではいるんだけども、はいはいはい、少なくとも最低限のゴールとしては、生活の質に支障ない程度にどうするのかっていうところで、うん、僕たちは、その、検査とか治療をご家族と共有しながら、ある程度きちっと理解して前向きに進んでいただけることを、まあ、望んでいるというか、続けていかなきゃいけないのかなというふうに思いますね。
そうですね。はい。
はい、じゃあ、センスはそんな形で、はい、まあ、ぜひぜひ、久しぶりなので、ご質問をお待ちしておりますので、でね、はい、よろしくお願いします、はい。次回のテーマなんですけども、はい、こうセンスを喋りながらすごく思ってたんですけどね。はい、まあ、まだ暖かいっていうこともあるので、ちょっと耳。で、点字薬。
ああ、
そう。洗浄。
点字薬と洗浄。
はい。まあ、スキルはどう洗うか、センスは何の薬を使うかって、ちょっと、まあ、そこら辺を話してもいいのかなって思いますね。
非常に興味深いですね。
はい。まあ、ここに今、オートスコープありますけども、はい、オートスコープはうちの病院では麻酔をかけて洗うことってほとんどなくて、はい。でも、先生方からご紹介していた症例に関してどう直していくかってことを徹底的に考えながらやっているので、まあ、そこら辺を先生方に少しお話したいなというふうに思います。
はい。
はい。じゃあ、今日もですね、長い時間お付き合いいただき、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい。